それで新約のイエス様の使徒であるあのパウロは、主が味方であるならば誰が私たちに敵することができるだろうかと大胆に語って、さらに圧倒的な勝利者となると、ローマ人への手紙にそう書いてあるんです。それが前に映し出してくださいましたけども、こういう言葉です。ローマ人への手紙の8章の35節から37節、誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか？苦難ですか？苦悩ですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、恐られる羊とみなされています。しかしこれらすべてにおいても、私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。誰がキリストの愛から引き離すのですか、まあ、書かれてあります。苦難ですか？苦悩ですか？迫害ですか？飢えですか？そんな苦難があったら本当に誇られる羊のようだ。ゴリアテを前にしただけでも、まあ、ゴリアテから見たら本当に羊がなんかのこのこやってきたみたいな、私たちはこの世でそんな存在であっても、これら全てにおいても愛してくださった方によって圧倒的な勝利者となる。なぜならイエス様は私たちのために十字架にかかって命を与え、よみがえられた、死をも打ち滅ぼしてくださる。この世のどんな力にも圧倒的に勝利する力を与えてくださる、そのお方である。かつてルーマニアは、まあ、チャウセクス大統領という、まあ、比較的よく知られている非常に悪い独裁政権を行った、この大統領、しかも25年も独裁政権を行った大統領なんですが、この国は共産主義を取って、しかも大統領制 でそのチャウセクスは個人崇拝を強要する、まあ、そういうことで特に宗教弾圧がひどかったわけですね。神ではなく私を信じなさいと。そうするとどうしても教会は難しい、教会は人ではなくて神様というわけです。そうすると、いや大統領の言っていることよりも神様を信じましょうと。そうすると当然お前は国家反逆罪だと、まあ、弾圧が来る。それだけではなくて、そのルーマニアのキリスト教系の神学校というのは全部もう不認可。それでルーマニアの教会はどうすると牧師が誕生しない。ある若い一人の男性をイギリスに派遣して、そこで牧師になってくれ、で帰ってきてくれって言うと、とんでもない話なんですけど、女性さん、ジョセフ・サーンという牧師が分かりましたと。で、まあ、そうやって送り出されて帰ってきたわけですから、彼は勇敢に神の言葉を語ります。つまりは反政府的なメッセージをもするわけです。でそれでルーマニア政府はジョセフ牧師を潰そうと、国家警察が自宅に押し入って、もう全ての本をまずこれは反政府的なものだと言って取り去る。なんとか2冊だけ手元に残るんですね。1冊はヒトラー政権の下で弾圧に耐えたドイツの牧師マルティン・ニメラーの著作、まあ、これはやっぱりヒトラー政権の中に耐えて耐えて働きをしてきた牧師なんで、非常にジョセフ牧師も励まされた。もう一つがアメリカから宣教師としてインドに渡ったスタンレー・ジョーンズという人の聖書日課といって、まあ、毎日毎日の学びをするための、これが本棚に置いておく。ルーマニア政府はその本を全部取り去っただけではない、そのジョセフを週に5日そして1日7時間尋問を繰り返す。でそうして彼にプレッシャーかけて狂気に陥らせる、もう気を狂わせようとした。しかもその尋問の時にそっと ピストルを置くんですね。もう生きていても仕方ないじゃないか、人思いにこれで自殺しろ、そういう意味。もうついに耐えきれないと家に帰って、まあ、泣き出して、母さん無理ですと。そうすると神様の御声が聞こえるんですね。ジョセフ、立ちなさい、本棚の本を取りなさい、一冊しかないんで、もう迷うこともない、その聖書日課、まあ、日課ですから、まあ、今日の箇所すると、いかにして状況を超えて生きるかという題で、イエス・キリストが十字架にかかる、その前の出来事が書かれてあったんです。そこにはイエス・キリストは十字架を決して拒まれなかった、いやむしろ喜んでそれを受け入れた。ジョセフにとっては非常に厳しいことです。つまり尋問を喜んで受けろということですか。わかりました、それならばあなたのかつてないほどの力を与えてくださいと祈って再び尋問に行くんです。しかしそう祈ったジョセフ牧師に神様の力が満たされるんです。それまではもう牧師がこのように満たされていたのが、取り調べ官の方が頭を抱えるようになる。何を言っても、まあ、気を狂わせるための尋問ですから、とんでもないことでプレッシャーをずっとかけるけど、プレッシャーかからなくなっちゃったんですね。自分は十字架にかかるの、お前嫌だろ、いや喜んで受けますなので、全部空回りする。それでもう取り調べ官の方が今度自分バレを失って激怒にかられて、愚か者、もうお前を殺すしかないんだぞ、最後の言葉が発せられるわけです。で、ジョセフ牧師は静かに言います。わかりました。それがあなたの最後の手段です。すべて失敗に終わってもいつでも殺すことができるということです。しかし私にも最後の手段があります。あなた方が最終通告するなら私もそれを使います。なんだそれは？あなた方の最終手段は私を殺すことでしょう。私の最終兵器は死ぬことです。たとえ私が殺されても死もまた益です。しかしその時から厄介なことになりますよ。お分かりですか？教会での毎週の説教は全て録音されています。テープは一つ残らず殺された私の血が降りかかるでしょう。私が死ぬことによってあなた方は私が生きている時以上、私が語った言葉によって多くの問題を抱えることになりますよ。うん、余計に頭抱える。彼はもう気が狂っとると、死にたいと言っとると、それでどうすることもできないと尋問が中止される。そして全てのことが解放され、ジョセフの勝利が決定づけられます。死からも救い出してくださる。本当ですか？どのようにして？もちろん同じようなことをすれば同じようになるではなく、こんなことが起こっても救い出してくださるなら、私たちのこの今のこのことから神様はどんなことをしてくださるんだろう。このお方は絶えず新しいことをなす。旧約聖書の預言の中には、荒野に水を湧き出させ、砂漠に川を流れさせる、そのような新しいことをなす、誰も見たことのないことをなすと、そのお方は私たちを愛するからそうされるという、この愛を信じることが私たちの大きな力、大きな救いとなることを信じていただきたいと思います。お祈りをいたします。私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。天の父なる神様、多くの者に 苦しめられ、そして自分の存在すらも疑うような、そんな要素を覚えるとき、しかしあなたは私たちを愛し、私たちを豊かにし、あなたがいるから救いを知らせることができる、私の圧倒的な勝利を表すことができる、あなたはそのことを引き受けてくれるかと。私たちを愛し、大きな大きな役目を担わせてくださいます。今日の信仰物語のように、あなたがお一人お一人に働いてくださり、まだ見ぬ、しかし多くの人たちが本当に知りたいと願う、あなたの救いを知ることができますように、そのことを見せていただけることを確信できますように、それよりお一人お一人にあなたが望んでくださることをお願いします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。